おはようございます。今第二テサロニケですね、信徒への手紙を国部長老に読んでいただきました。今のぞみ教会はバプテスト連盟っていうところが出しているこの聖書教育、そのカリキュラムに従って日曜日の聖書を読んでいます。先週まで第一テサロニケが与えられていて、まあ、今月末までこの第二テサロニケを読むことになります。で、まあ、この、まあ、新しい書に入るときなんか特にそうですけども、やっぱこの説教の準備をするっていうときに、まあ、私はいろいろこの手紙を読み直して、必要に応じてはですね、できもしないギリシャ語を一生懸命やったりですね、辞書を引っ張ったり、また手元にある仲介書を読んでみたり、まあそんなことをしながら説教の準備をします。まあ、それはどの箇所をするでも、まあ、同じ基本的な作業なんですけども、でも今回この説教の準備をふとしながらですね、一つ思わされたのは、まあこれはもともとは手紙だよなっていうことなんですよね。テサロニケの教会の信徒たちに宛てられたお手紙だと。で、おそらく当時このお手紙を受け取った教会の人たちはパウロ先生からのお手紙を受け取ってね、どういう意味だろうななんて言って仲介書なんて引っ張るわけないわけですよね。まあ大体そんなものもないわけだし、手紙を手紙として読んで了解できたわけですよね。そしてパウロ先生が言われていること、進めていること、命じていること、励ましていること、まあ、そういうものが一つ一つ、まあ、ところどころね、多分パウロ先生何言ってんのかなとか悩むことはあったかもしれないけども、だけど、あ、これはこのこと、あのことについてパウロ先生が答えてくれてるんだとか、まあそういうふうに手紙としてね、こう読めたんだろうなっていうことをふと思わされたんですね。で、そのことって実はでもとても大事じゃないかなって、聖書を読むときに大事なことなんじゃないかなというふうに改めて教えられるように思いました。まあ、私たちはそのパウロの手紙であったり福音書であったり旧約聖書であったり、どこを読むにしてもですね、やっぱりその書かれている時と隔たりをどうしても持つわけですよね。それは時間的なギャップもあるし、言語的なギャップもあるし、社会的な、また文化的な、まあ、いろんな隔たりがあるので、まあ、それをこう何とか埋めようとして、まあ、学びをしたり背景を学んだりしながら、一体そこで語られていることはどういうことなのかなって言って、そのメッセージを聞き取ろうとするんですよね。まあ、その作業っていうのはもう本当に大事なことなんですよ。皆さんも例えば聖書会だったり SBS だったり、そういうところで背景を聞くことで、ああこの言葉にはそういう意味があったのかって、なんか新しい発見だったりね、そういうこう聖書の言葉との出会いっていうのはあると思うんですけど、だけども聖書を読んでいて、なんかそういう解釈抜きに、もうその言葉が聖書の言葉として了解できるというかですね、もう何の説明もなく、これは私に今語られた言葉だと、そういう子聖書の言葉との出会いっていうのもとても大事なこととしてあると思います。で、そういう経験、またそういう聖書の読み方って実はとても大事じゃないかなっていうふうに思うんですね。例えばよく知られているルカ福音書の放蕩息子の例えを読んで、ああもうなんかボロボロになって神のもとに立ち返ったあの放蕩息子の姿はもうこの私そのものだと、もうそうとしか読めない、そういう こう聖書の物語との出会い、御言葉との出会いっていうのは本当にかけがえのない聖書のこと、物語、言葉との出会いですよね。もう抜き差しならないそういう出会い。今聖書会では詩篇を読んでますけども、詩篇を読む、嘆きの詩篇を読む、賛美の詩篇を読む、その詩篇の祈りが、あ、これは詩人の祈りじゃないと、私の祈りだと、なぜここに私の祈りがあるんだって、そういうこう聖書の言葉、詩との言葉、物語の言葉との出会いっていうのがやっぱあるんだと思いますね。私たちがこう暗唱聖句とか哀唱聖句とか、この魂に刻まれているその言葉っていうものは、 何か地引きを引いて何かこう知った言葉というよりは、もういろんな私の事柄、いろんなこう抱えているものとその聖書のメッセージが本当に瞬時に響き合う、そういう時にこう残るんじゃないかなって思うんですね。それは多分ね、聖書の語られている文脈というか位置、聖書が本来語られていたところと自分が置かれている状況というのが近づけば近づくほど、仲介書なんかなくても辞書なんか引かなくても、これは私の経験だとして読める、そういうことっていうのが起こるんだと思うんですね。私フィリピンに新学生時代に2回ほど研修で出かけたことがあります。フィリピンの人たちで私が繰り返し教えられたことっていうのは、この出エジプト記の物語ってありますよね。とても有名なイスラエルの民が脱出、モーセによって脱出させられていった物語、あれをフィリピンのその新学生たち、また貧しい農民の人たちが自分の物語としてとても大事にするんですよね。自分たちが今本当に奴隷のように搾取されている、だけど神は必ずそこから解放してくださるんだ、それが神の約束なんだって、その物語と自分が今生きている現実がもう重なっている、そう重ねるようにして聖書を読んでるんですよね。その読み方にとっても教えられました。マーティン・ルーサー・キング先生が黒人解放、公民権運動の中に従事していましたけども、暗殺される前に最後の説教をしましたよね。 I've seen promised land、 私は約束の地を見たって、だけど私はみんなとそこに入っていくことはできないかもしれない、あれまさに出エジプトを導いたモーセが語った約束の地を見た、でも私はそこを越えていくことできないって、まさにそのモーセの物語とその公民権運動を率いてきたリーダーとしてのキング先生がもう自分の中で重なった瞬間、物語なんだと思う。そういう聖書の解き明かし、それには本当に力があるし、仲介書なんていらないと。聖書の語られているリアリティと今を生きている私たちのリアリティが本当に重なるときに、聖書の言葉が大きな力として響いてくるんだって。で、もともとこのテサロニケの手紙っていうのはもうそういう手紙だったわけですね。もう現実そのものだったわけですよ、この手紙が。それ今どうやったら読めるのかなっていうのが、なんか今週私の一つの課題というかですね、教えられたというか、こう取り組まされたことだったんですね。一体このテサロニケの人たちの経験と今の私たちがどう結びつくんだろうかと。あらゆる迫害と苦難に忍耐と信仰を持って、いよいよ愛を持って信仰が成長しているっていう、このキリスト者たちの姿と今を生きるこの私たちはどう結びつくんだろうかって。朝の礼拝では金子明兄弟が、なかなかこのテサロニケの人たちは自由に礼拝を守ることができなかったって、そういう状況から今私たちが被っているこのコロナのことで、礼拝がなかなか守れないということ、また西日本の今の豪雨のことで礼拝今日できない方がいるかもしれないって、でも神が必ず助けてくれるのだって、本当に素晴らしいメッセージを語ってくれました。私もまさにそのことを礼拝の黙想、礼拝の説教を考えるときにそのことをこう考えさせられました。その上でなお一体どういう意味だろうかということを思い巡らしました。特にこの迫害っていうことですね。苦難はそうなんですよね。確かに私たちも苦難がある、コロナの苦難がある、自然災害がある、いろんな苦難、それはもう社会的な苦難もあるかもしれないし、皆さんお一人お一人が今週経験した苦難、あらゆる苦難というものがあると思います。会社であったかもしれない、家庭の中であったかもしれない、友人関係の中で苦難があったかもしれない、いろんなことがあったかもしれない。だけどこの迫害っていうものをどう考えたらいいのかなってことを、私はずっとここに引っかかりながら説教の準備をしてまいりました。で、その思い巡らしをしているときに一通のメールが私のもとに届きました。アジア小委員会という、私が属しているカンバーランド日本仲介の小委員会なんですけども、 まあ、そこで、に回ってきたですね、香港の牧師からのメールでありました。Y 先生、この前、去年、一昨年かな、あの日本 AMF の時に、のぞみ教会に来てくださって、ここで私たちに御言葉を語ってくださった Y 先生、そしてあとは私たちがよく礼拝を取り上げているウィリアム先生のお二人からのメールでありました。今国家安全法というものが施行されたと、その状況がどうなっているのかということを問い合わせした、それに対するメールの返答でありました。この礼拝の中でも香港の諸教会が発信した香港2020福音宣言というものを皆さんにプリントアウトしてお配りしましたね。もうあのことそのものが非常に危険なものだっていうふうに、新聞で、もう攻撃の的になっているということも知らされました。非常にこう緊迫する内容の、まあ、連絡でありました。非常に大きなプレッシャーを感じているということがひしひしと伝わってくる中で、ウィリアム先生の手紙の中に、私は犯罪者の一人として名指しされましたという短い一文がありました。その新しい法が施行されたということで、自分も犯罪者の一人に名指しされていると。逮捕されるかもしれない、されないかもしれない、それは分からない、祈ってほしい、そういう本当に短いメールでした。非常にこう心が騒いだというかですね、もう AMF で先生とお会いした時になって、もう本当にざっくばらんに笑いながら語らってたそのウィリアム先生たち、香港の友、今日も香港の友が礼拝に集ってますけども、今どういう中で今日の日の礼拝、また信仰生活というものを捧げているのだろうかということを考えないわけにはいかなかったって、祈りの課題として本当に神の意志が叶うことになるように、神の忠実なしもべたちが神の道に従うことを神が守り導いてくれるようにって、そのことを祈ってほしいって、神の道を歩み続けようとする者たちに非常に大きなプレッシャーが今かかっていると。そのことを受け止めたときに、一つ私の中で今日この読まれた、今日この日に私たちに与えられているこの手紙の立ち位置、場所というところを考えたときに、本当にこう香港の私たちの兄弟姉妹たち、その信仰者たちが立たされている位置に立って読むならば、何の仲介書もなくこのパウロの手紙で書かれていることが大いなる約束として、また励ましとして、また神の勝利の約束として語られているんだということが、なんか魂にこう語りかけられるような、本当に不安で何を発信しても捕まるんじゃないかって、そういう恐れをその香港の中の人たち今感じているわけですよね。何か喋ったらそれが捕まえられるんじゃないかって、だからそういうプレッシャーを感じる中で、でも神の導きがあるということ、パウロはあらゆる迫害と苦難の中で忍耐と信仰を示しているこのテサロニケの教会、その人たちは本当に非常に厳しい信仰の戦いを強いられている。そういう中ででもしなやかに愛の技に励み、忍耐しながら生きている、そういう教会の群れに向かって神は正しいことを行われる、6節ではっきりと書いています。神は正しいことを行われる、これは公平とも訳せる言葉ですし、義っていうふうにも訳せるかもしれない。神は正しいことをこの世界にされるんだって。人はそうではないかもしれない。人はいろんな罪を犯し、的外れなことを繰り返し、自己保身に走り、また権力を求めていく。だけど神がされることは正しいことなのだと。それは公平なことなんだと。そしてあなた方が今苦しんでいるのは、その神の正しさを実現するところの神の国のための苦しみなのだ、そのための信仰の戦いなんだ、 迫害の中にある、また本当に苦難の中にあったテサロニケの教会の人たちは、それを大きな励ましとして、また慰めとして聞いたに違いないというふうに思うんですね。苦難、苦しみっていうのは私たちにとっては非常にこう遠慮願いたいと思うことかもしれない。だけどキリストを死と告白することにおいて引き受けなければならないその苦しみということは、キリストのその受難に連なることだってパウロは理解しているわけです。それは取りも直さず神の国のための痛みなのだ。イエス様の参上の説教の中で、私の名のために迫害するもされるものは幸いである、喜びなさい、大いに喜びなさい、天には豊かな報いがあるって、そういうふうに語られました。キリストに従いゆえに受ける苦しみはキリストの十字架に連なる苦しみであり、またそれは神の国にふさわしいものだ、神の判定が正しいという証拠だって、パウロはその迫害の中で苦しむテサロニケの教会の人々に励ましを持って語られた。そしてそのキリストが復活のキリストとして再び来られてこの地を裁かれるのだって。その時に私たちの主イエスの福音に聞き従わない者には罰を与えるって、正しい裁きをされるんだって。神様裁くんですか、怖いですって、そういう意味じゃないんですよね。もうこの世の中でどうしようもない不公平、不平等、格差、不条理、そういうものを神様は正しくお裁きになります、そういう裁きなんですよね。実際これがどういうふうに表現されるのか、その時その時わからないでしょう。でも神様は不義をお嫌いなさる、必ず正しくこの地を裁かれる。神は正しいことを行われます。あなた方を苦しめる者には苦しみを持って報い、また苦しみを受けているあなた方には私たちと共に休息を持って報いてくださるのです。主イエスが力強い天使たちを率いて天から来られるとき、神はこの報いを実現なさいます。主イエスは燃え盛る火の中を来られます。そして神を認めない者や私たちの主イエスの福音に聞き従わない者、罰をお与えになります。彼らは主の面前から退けられ、その栄光に輝く力から切り離されて、永遠の破滅という刑罰を受けるでしょう。かの日、主が来られるとき、主はご自分の聖なる者たちの間で崇められ、またすべて信じる者たちの間で褒め、称えられるのです。それはあなた方が私たちのもたらした証を信じたからです。主イエスの勝利があるということをパウロははっきりと告げている。主イエス・キリストご自身が十字架につけられる前に、あなた方は私によって平和を得ると、しかしあなた方は世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている、そういう約束を弟子たちに残されました。パウロがそのイエス・キリストの言葉を知っていたかどうかは分かりません。だけども、今日パウロがこのテサロニケの教会の人たちに書き送ったのは、まさにこのキリストのメッセージだったのではないかなというふうに思います。そしてそれはまた今、戦いの中にある香港の友たちと共に読みたい、そうとしか読めない、このテサロニケの手紙、2020年、7月12日という今日読む一つの読み方ではないのかなっていうふうに私自身は思わされました。大げさに言えば今日 CS の礼拝で明先生がこのテサロニケの教会の宛てられた手紙は2000年後の今日私たちがにも与えられている手紙ですっていうふうに子どもたちに伝えてくれました。本当にそうですよね。そうだとするならば、このテサロニケの信徒への手紙というのを香港のいる信徒への手紙として私たちは読むことができるし、国立のぞみ教会の信徒たちへの手紙として読むことができるわけです。今日この時点でこれをどう読むのか、それは本当に私たちの大きな読み方ではないかなって思います。テサロニケの教会の人たちは迫害されていた、 その迫害が一体日夜どういうことが行われてたのかっていうのを詳しく知ることはできません。だけど使徒言行録の17章を読むと、その騒動の訴えの中で出てくる一つの言葉はね、こいつらは世を騒がして別の王がいると言っていますってローマ当局に訴えられる箇所があるんですよ。キリスト者っていうのは別の王がいるっていうふうにローマ皇帝の勅令に逆らって言ってる輩ですよっていうふうに突き上げられたんですよね。そんなことは一言もその前には書いてないんです。でもキリスト者っていうのは別の王がいる、イエスがメシアだって言ってることはそういうことだっていうふうにローマ当局の力をテサロニケの人たちは使おうとした、そういう混乱があったってことなんですよね。主を告白するということは、私たちには譲ることのできない王がいるっていう、そのことをこの世を受け取るっていうことですよね。そういう意味を持つっていうことだと思うんですね。福音宣言がそういう告白だったから狙われてるってことですよね。ウィリアム先生がフェイスブックの中で最近連日投稿されてるんですよね。多分非常に慎重に投稿されてるんだと思います。そのメールを私たちにくださった、まあ、すぐ同時期の中に、まあ、先生最近エッセイを書いてるんですよね。そのなんか直接的 な, なんか言葉じゃなくてエッセイを書いてる。そこの一つには、私関東はできないのであくまでもフェイスブック の, あの翻訳ツールを使って理解している内容ですけども、そこには妥協とこだわりっていうエッセイが出てたんですよね。でそのエッセイの中で先生がダニエル書の3章の聖句を引用されているんです。シャドラク、メシャク、アベデネゴっていうね、3人の少年が異教の地バビロンで生活をするって、その物語がありますけども、旧約聖書の1384ページ、そのシャドラク、メシャク、アベデネゴ、これはもともとのユダヤの名前を取り上げられて、まあ、バビロンの名前にこうされているわけですけども、その3人の少年たちが言われるわけですね。14節、王は彼らに言った。シャドラク、メシャク、アベデネゴ、お前たちが私の神に仕えず私の建てた金の像を拝まないというのは本当か。今角笛、横笛、六弦琴、縦ごと、十三弦琴、風琴などあらゆる楽器の音楽が聞こえると同時にひれ伏し、私の建てた金の像を拝むつもりでいるならそれでよい。もし拝まないなら直ちに燃え盛る炉に投げ込ませる。お前たちを私の手から救い出す神があろうか。シャドラク、メシャク、アベデネゴはネブカトネザル王に答えた。このお定めにつきましてお答えする必要はございません。私たちのお仕えする神はその燃え盛る炉の王様の手から私たちを救い出すことができますし、必ず救ってくださいます。そうでなくともご承知ください。私たちは王様の神々に仕えることもお盾になった金の像を拝むことも決していたしませんっていう、この鍵括弧の入っている16節、17節、18節の言葉がエッセイの最後に聖書の言葉として記されていました。何を言わんか、何をそこで言おうとしているのかということを、私はまあウィリアム先生の信仰の告白だと、そこにこう刻み込まれているのだと、そういうふうにこう読みました。そしてそのエッセイの聖句の最後に、あなたを祝福し強い人になろう、神はあなたと一緒です、書かれていました。まあ、本当このテサロニケのことを手紙を送ったパウロがですね、本当にそのテサロニケの人たちのしなやかな信仰、そのまっすぐな信仰、本当に神に感謝する。私は別にこの手紙を書いたパウロではないですけども、本当にそのウィリアム先生たちのその信仰に触れるときに、本当にこう正されるというかですね、 神の本当に皆を共に私も褒めたたえるものでありたい、神に仕えるものでありたいっていう思いをこう新たにさせられました。私たちは本当にかの日に向かう途上に今置かれている教会として建てられています。その日々には本当に、突然の迫害があったり、苦難というのあらゆる迫害苦難というものがあるわけですね。現に今起こってるわけですね。そして私たちに起こらないなんてことは決して言えないわけでしょ。法律1個決まれば私たちだって明日は我が身として同じことが起こるんですよ。そんなに遠くないところに私たちの社会もあると思いますよ。そういう中でしかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている、本当にそのキリストの勝利というものを知る者として、神は正しいことをされるということを知る者として神に従っていく、この信仰の中に生きていく、それは本当に私たちの今の信仰の課題ではないかなと思います。この後賛美歌の471番を共に歌います。先週この賛美歌を選んだときはですね、全くこんな説教になるとは考えてもいなかったし、その時になぜ私がこの賛美歌を選んだのかなっていうのも少し覚えてはないんですけども、勝利を望み We shall overcome、 その賛美歌を今日この後2週間前に選んでいたんですね。そのこともなんかとても不思議なことだな、自分で決めたんですけども、でも私祈りながら決めたんだけど、やっぱ今日歌うように備えられた賛美歌であるっていうふうに信じたいと思います。あの黒人の人たちが本当にあの公民権運動の時に腕を組んで密になって We shall overcome を繰り返し繰り返し歌いました。 We shall overcome、 日本語でインターネットで調べると私たちは乗り越えなければならないっていうふうに訳されてるんですよね。だけどちょっと違うと思うんですよね。私たちは乗り越えなければならないではない、シャルっていうのはもうそうなることと決まってるんだと、神の意志なんだと、神の強い意志であるっていうことを捉えてる意味ですよね。私たちは勝利することになってるんだと、神は正しい方だから、だから私たちはそのことを深く深く心の底から強く強く信じるって、いつかその日が来るんだって、来ることになってるんだって、神が正しいことをされるっていうのは必ずしも私たちを自家絶対化するってことではない、神の正しさの前に私たちも裁かれるということを了解することですよね。神は正しい方なんだ、神が必ず公平を実現してくださるんだ、あのマリアの賛歌を歌いました。クリスマスの時に高い山は低くされ地は上げられる、それは主の義ですよ。イエス様がナザレで初めて聖書を朗読されたとき、貧しいものを解き放つ、そのために主は私をお使わしになったってイザヤ書の言葉を朗読されました。それが神の正しさなんですよ。そのことは必ずこの地になるのだって、だからあなたたちは祈って、パウロが今日最後のところで言っていることも大事だと思うんですね。このことのためにもいつもあなた方のために祈っています。どうか私たちの神があなた方を招きにふさわしいものとしてくださり、またその道からで善を求めるあらゆる願いと信仰の働きを成就させてくださるように。ある説教者がヒトラーのあのナチスの兵士たちも勇気を持ってたんだって言うんですよね。勇気を出しなさいって、あの人たちも勇気を持ってたんだって。勇気をどう持つのか、何に対して勇気を持つのか、今日の言葉で言うなら善を求めるということかなと思います。良いこと、そのこと、神様の正しさを私たちは本当に求めていくことができる、神の道を歩むことができるようにという、その祈りに生きていくことではないかなというふうに改めて思わされます。私たちの今この時にもさまざまな迫害、また苦難、それがある。だけども神は正しいことを行われる、そして神の勝利が必ずあるのだ、そのことを今日聞く者としてキリストの福音を、またキリストの愛を求めて この週歩み出していくものでありたいと願うし、またこの後香港の友たちのことを特にまた覚えながら、またそこに私たちも信仰の友としてつながり、共に祈ることとして、またその勝利を求めながら祈りたいなというふうに改めて思わされます。一言祈ります。主なる神よ、今日この朝共に御言葉に聞くことができましてありがとうございます。今日あなたがこの言葉を私たちに備えてくださったこと、またパウロから今日私たちに届けられた手紙として読むことを許してください。また私たちが本校の友たち、今苦闘の中にある者たち、不条理の迫害の中で信仰を抑圧されている者たち、どうぞ守られ、またその命が支えられますように切に祈ります。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。